안녕카즈하세요와타시와라지오와타라지こんばんはカズハセですカッコウソ今回もアンデッドさんミスターコウキさんドモンキュー太郎さんとともにジョジョの奇妙な冒険第3部スターダストクルセイダースについて語ってます。皆さんのベストバウトが出揃ったところでなぜか皆が選ばなかったデイオ大丈太郎戦などについて語ってます。では本編どうぞ。
じゃあディオ戦の話しますか。
ディオ戦行きますか。
なんか語らないわけにはいかないと思うんですけど。
あれすいません、アニメ版で僕らちょっと田舎に住んでるんでちょっと分かんないんですけど、あのオープニングのちょっと変わるじゃないですか。
あ、そうそうそう。
ああ、そうですそうです。
あそこ超かっこいいなと思ったんですよね。
初めて見た時はどんな感想だったんですか。
先にニコニコで見ちゃったんだよな。
うん。
俺 DTV で前の歌は早送りしてたんですよ。で、最後から数えて3話目の時に見てたら、いきなり歌が止まって、ザ・ワールドって言って、あれもしかしてこの神風動画のまま本編行くのかと思ってびっくりしたんですよ。
何が起こったっていうのも分かってない状態かな、もしかして。
歌のままこの絵で行くのかと思って。あの、あ、コウキさんに説明すると、歌は神風動画っていうとこが作ってて、あの、CG なんですよ、
うん。
ちょっと絵柄が違うんですよ。で、うん、あの、いつもの歌が流れてて、うん、スタープラチナっていう前でしたっけ、なんか、いきなり歌が止まって、
うん、
その歌の中に出てるディオがザワールドって言うんですよ。
うん、
そうすると時間が止まって、ジョー太郎の後ろに回り込むんですよ。っていう、で、そこでオラオラ無駄無駄のシーンになって、そこからまた歌が戻って、っていう本編に行くっていう、ちょっと変わるんですよ。あれ、どっから変わったんですかね。
なんか、そもそも、アニメの1期2期の頃から、最終回だけ SE が入ったりして、うん、なんか、オープニングが変化するっていうのはもう通例の恒例行事だったから、うん、まあ、3部も最終回頃には、ディオ戦になってディオがその能力を使う子だったような気もするんだけれども、には何か変えてくるだろうっていうのはみんな待ってた状態で、多分 SE が入るんだよねって思って、みんな SE とか、じゃあオラオラオラオラっていう歌詞なんですよ、それ。オラオラって歌詞があるんですよ。その歌詞のところが、例えば声優さんの声が入ったりとかっていう変化をするんじゃないかみたいに、ちょっとみんなでこう予想して見てたところって、なんか SE が入るとかじゃなくて、止まるんですよね。
うん。
ディオが本当に能力を使うところが、オープニングの内容すら変更させてきたから、すごく、あって思ったの。
ああ。
覚えて。
いや、あれは味わいたいです。あれはタイムリーで味わいたかった。
これいいね。
あれは、ちょっと音が止まるから、ちょっとギョッとするんですよね。
いや、本当知らなかったから、あ、こうしてきたかっていうのでびっくりしましたね。
ああ、その知らなかったが味わいたかった。
うわ、
やっぱりそうなんだ。いいな。ありがとうございます。
どうですかね。ディオ戦で何か思うところがある方はいます。
ああ、
ディオ戦。
なんか、まあ自分はやっぱりあの時が止まるっていうのがわからなくて、
うん、
あの進んでいくじゃないですか。
うん、
で、その伏線がまあいろいろ張られてて、まあこれは後でここが変だよっていうところで自分は言いたいんですけど、で。わからないで、華僑院が、こう、命を閉じて伝えるじゃないですか。
うん、
なんか、あそこら辺の、こう、情報がだんだん伝わってって、最後に城太郎に伝わって、最終決戦になるっていう流れがすげえいいなと思って。まあ、そっからは、なんか、まあ、能力バトルなんですけど、能力のインフレバトルになるから、なんか、今までの、こう、能力バトルとはちょっと違くて、まあ、どっちかっていうとドラゴンボールっぽくなっちゃう感じはするんですけど、
うん
うん、こう、時間の止め合いにはあんまり理由がないじゃないですか、
ジョー、うんうん、
太郎が、こう、時間を長く止められるようになるっていうのは。
うん、
なんですけど、まあ、テンションがどんどん上がっていくんで、まあ、そこら辺も、こう、まあ、あんまり気にせずに、こう、どんどんのめり込んでいけるんですけど、
うん、
まあ、そこに至るまでがやっぱ俺は好きですね。その最終決戦に至るまでの流れが。
うーん、
なるほど。
私の3位がエボニーデビルで、あのたった一室の中の話だったじゃないですか。
うん、
で結構こう狭いところで戦ってきたのが、最後こうエジプトの カイロの街の中をどんどん飛び交っていく、スケール感の上がり方は楽しかったかなと思ったような気がするけど、やっぱりアニメで見てても、あの、時を止めてるのがよくわからなくて、あの、1秒、2秒、って思いながら、ちょっとね、あの、彼の能力はね、未だにちょっと分かりきっていない。
確かに最後の9秒止めたところから、あの、丈太郎が止めるじゃないですか。あれも、よくよく考えるとよく意味わかんないんだけど。でもすげえって俺は単純に思っちゃった。
あと、なんか、ナイフを投げて時間止めて、ナイフも止まるじゃないですか。
はい、
あれ、あんな風になるんですか本当に。
本当とか言っちゃうと思う。
だから、ディオマーレの能力は、それこそさっきのあの、ポルナレフの階段がそうだと思うんだけれども、雑
うん。
それを、補うためには、リオの相当な努力が必要になってくるくらい、不具合のある描写だったような気がする。
あ、後で言おうと思ってたんですけど、その階段のシーンだって、
うんうん、
あの、わざわざ多分、リオは、時を止めて、ザワールドにやらせてんのかもしれないですけど、ポルナレフを一段下げて、時を動かしてって、すごい涙ぐましい努力をしてるんですよ。
あれ、みんなディオ嫌いですか？
そうじゃない。あとね、別にこれ問題ないんですけど、あの、科教員が時間止める能力をジョースターさんに教えるために時計壊すじゃないですか。
はい。
その時に、あの、ジョースターさんはすぐに時を止める能力だって、まあ、考えてわかるけど、ディオは、なんだ、あの、外しちまったのか的なこと言って、ディオってバカなのかなと思ったんですけど、その時に。
ああ、
そうか。気づくだろうって、そのヒントで。ね、自分の能力を。
まあ、舐めてたんだよね、科教員。
いや、だって、時計ぶっ壊して。
まあ、間違って当たったってことでしょ？
だって、自分の能力解き止めるの知ってんのに、それ理解できないって、ちょっと思ったんだけど。
いやいや、
いや、でも、あ、すいません、まあ、そんなことも思っちゃったり。
いや、まあ、100年寝てただけですから。
あ、そうですね。
あと、あの、ディオが、あの、街に出るじゃないですか、久しぶりに。
うん、
そうすると、これが車というやつかみたいな。で、って思って、じゃあなんであのロードローラーって分かったのかなって思ったんですけど、多分ディオって暗がりだけど本読んでるんですよ、ずっと。
うんうん、
そこら辺で多分最近の情報を仕入れてたのかなって思って、
ロードローラー
見たことはないけど、名前は知ってて、これがロードローラーって分かってたのかなと思って。
あ、なるほど。
じゃあまあ車もそうでしょうね、きっとね。で、実際に見て、なんか、ああ、実際にあるんだみたいな。
うん。だから運転はできないから、うん、あの、させると。
上限。あの人も名シーンです
よ。
うん。
みんな悪のカリスマに対して厳しい。
抜け柵が棺桶開けたら自分が入ってたじゃないですか。
うん、
あれをディオは涙ぐましい努力をしてんのかなと思って、時を止めて抜け柵を中に入れて、
びっくり。
大体止められてる秒数の中でできる量を超えてますよね。
うん、
あんなことしてるぐらいだったら、先に、ね、敵を倒した方が良かったのかなっていう。
うん、あれ、時止める能力って、あんまり連続しては使えないんですか、あれ。
いや、大丈夫じゃないですか。ただ、止められる秒数が短いだけで、あ、短いっていうか、決められてるだけで。
5秒止めて、
ええ。
で、すぐにまた5秒止めるってできない？
あ、でも、なんか、それができないっていう描写はなかったんですけど、うん、もしかしたら、ちょっと疲れたりするんですかね。
やっぱり精神力だから、なんか、なんて言うんだろう、集中グッとしないといけないとか。
うん、
で、イギーが最後、やっぱスタンド出したことで力尽きるって死ぬから、やっぱりそれなりの精神力から来る浪費みたいなのがあるのかもしれないですね。
うん。
いや、でも、やっぱりこう、最終巻の頃の絵はすごく見やすいから、絵見てるだけで迫力もあるし、ディオ戦は結構アクション豊富で、なんかずっと長いですよね。でも1巻丸々。3巻でしたっけ？もうずっと戦ってるのが続いている。長かった。
あ、違うわ。1巻丸々ですね。
うん。初期の頃より断然見やすいと思うし。
そうそう。3部の中でだいぶ絵柄が、こう、すっきりしてくるんですよね。
先生、何すか？
いいです。
言いかけたなと思って。
いや、いいかな。いや、もう、ディオ戦のその皆さんの、ジョースターの血を抜いた時のディオの変身するじゃないですか。うん、顔つき、はい。あれは受け入れられましたすぐ。かっこいいと。
あれは、かっこいい。あんまりかっこ悪くなったって思ったけどね。う
ん
う
ん、アニメだと紫色になるんですよ、髪の毛が。
マジですか？
で、唇も紫色になって、ちょっと深まってくなるんですよ。
はい。
ね、皆さん受け入れられたのかなと。
あのですね、アニメ化結構良かったと思うんだけれども、っていう話はずっとしているんだけど、最終戦の絵がちょっと崩れてる気がしてて、アニメで最初見てたから、ちょっとね、不満だったんですよ、ディオの顔が。
ね、かっこいいのか悪いのか。
なんか、バニラアイス戦で力尽きたのかなってくらいね、作画がちょっとね、追いつけてなくてね、っていうのはありました。だから全体的にディオがバッチンですよ、やっぱり。だから、紫状態も。
最近。
うん。
いや、漫画かっこいいんですけどね。
うん。
すごいですよね。これ、週刊で書いてるとは思えないですよね。最後の戦いの流れの、この背景が。
うん、見ながら喋ってる感じ。
もう、パラパラしながら喋っている。
終わり方もかっこいいですよね。これで、みんな去っていくっていうの。
うん。そうだったです
ね。
なんか、ジョセフ吸血鬼化しちゃうんじゃないかとか、ハラハラしちゃったんですけど。
うわ、もう。
あった、あった、あった。
そうですね、ジョセフはウォークマンをして。
うん。ゲットバックですよ。ビートルズ
から。本当だ、ゲットバックだ。
うん、
か
っこいいな。え、それ、歌詞でジョジョって出てきますからね。ゲットバックは。
ああ、なるほど。
持ってた、うん、おいいの持ってた。
すごい。
お
となんかこのジョセフが蘇った時に今夜はイートイットを歌ったのはアル・ヤンコビックで、これアル・ヤンコビックって俺図書館で中学の時すごい洋楽 CD 借りてたんですけど、
うん、
隣で選んでるやつがこの前レッド・ゼッペリンかと思ったらドレッド・ゼッペリンだったよとか言ってそれが確かアル・ヤンコビックだったんですよ。
じゃあいるんですね実際、
うん、
アル・ヤンコビックは本当、本当パロってるよ、マイケル・ジャクソンとかを。
じゃあ、どうしましょう。好きなキャラクター、これランキングするとまたちょっと大変なんで、じゃあさっきの。
でも、うん、今までの流れで大体ちょっと読める感じは、なきにしもあらず。
うん。
じゃあ、また3つ上げてきます。
3つですか？
1人しか
見て
なかったですね。
1人、じゃあ1人、1人だとでもな、なんか偏っちゃいそうな気がするな。
ちょっとじゃあ急遽もう二つ足していこう。
は
い、
なるほど、ちょっと考えよう。
それかさっき言ってたどっち側なのかっていう。
そうだ、どっち側なのか問題。
どっち側なのかっていうのはですね、まあ、ツイッターなどを見ていた印象で、なんとなく、土門九太郎さんは、九太郎さん？九太郎さんは、なんだろう、ディオに心酔しているんじゃないかなっていうのを感じたことがあって、どっちかっていうと、ディオの一派なのかなっていう気持ちとしては。
友達になりたいですよね。
そう、どっちかっていうと、誓いたい方かなっていうことを思ったことがあって、そうなんですかって言ったら割と、うん、くらいの反応だった気が。するから、みんなはどうなのかなって思った時に、笠橋さんとかは特に考えてなかったっていうことをおっしゃってた流れの話ですね。
うん、ありがとうございます。説明してます。
いや
どう、利用側ってことはやっぱりこう敵キャラの方が好きっていう感じですか？
うん、利用というかあれじゃないですか、もう、利用と友達になりたくないかじゃないですか。仲良くなりたいか、もう、好きか嫌いか、
その方が自分にとって都合がいいっていう。
というか、生きやすいんじゃないそういう、アンデッドさんもディオ側ですよね。
どうかな
ぁ。
どうかな
ぁ。
まあ、私も考えたことはなかったっていうのが正しいとは思うんだけれども、どっちかっていうとこのね、どっち側の話で、どっち側ですかみたいな話って、なんだろう。例えば、歌教員とかが自分の弱さゆえにディオに屈したみたいなエピソードもあったけれども、そういうところに、なんか、共感してみたり、なんか悪のカリスマみたいなところとして、ンドゥールの 心の中でこう、すごく強いものだったみたいな、ああいうところで、なんか、そういうのを自分も求めている。で、ディオが好きみたいな人もきっといるんだろうかな、ということは思ったりもしたけれども、そういう意味では私は別に、ディオは別に、みたいな。
そうなんですね。ディオってそんな、そんな、
じゃあ逆に、ディオのどこがいいんですか？
いや、あれじゃないですか。もう、やっぱりそれ第1部、第2、まあ第1部見てる、ディオ、やっぱ追いますよね。
うん。
父親から、ダリオブランドからの仕打ち、はい、薬買ってこいって言われてた時の、あの辺からもう、もう、ああやって這い上がっていく、貧乏から這い上がっていく、まあ、ジョースター家に行く、そして、友達もなかなかできない、もう、上辺だけの友達はできるけど、
うん、
ジョナサンとは友達になりたかったのに、なりたいくないけどなりたい、なんで、なんだろう、その、友情ですよね。
うん、
まあ、一緒になっちゃいますけどね。体も
一緒になっちゃいますけどね。
もう体は一緒になっちゃう。
うん、
もう、あれは、ね、本当に、たまらないですよね。その、寂しいんですよね、ディオ。
ああ、
う
ん。
まあ、そうですよね。まあ、一部から考えると、そうですよね。
いないですもんね。
うん、だから、あ、そうそう、それで思ったのが、ディオが、ロードローラーで、ジョータロを潰したと思って、なんか私は不老不死で、なんか世界最強みたいなこと言うじゃないですか。
うん、
でも、これで、なんか生きる目的なくなっちゃうんじゃないかなって思って、すごい思ったんですよね。あれ、しばらくは勝ったって嬉しいかもしれないけど、最強のライバルの家系を根絶やしにしちゃって、もう戦う相手いないじゃないですか。
うん。
だからまあ、あそこで負けてよかったのかなっていう気はしましたね、ディオは。
うん。
あとこれ絶対、あんまりこれ3部の話してるから他の話したくないんですけど、
うん、
やっぱり6部を見ちゃうと。
うん。
ごめんなさい、どうしてもディオの友達、ぶっと友達できるじゃないですか。ディオの友達が、6部で。ブッチ神父ができるじゃないですか。
ああ。
ごめんなさい、6部の話。
どうぞ。
もうそこ、もうブッチ神父が足直してあげるんですよね、ディオが。あのシーンがもう友達になって会話して。
あ、そうだ、そんなくだりありましたね。
あれが多分、やっと友達できたんだ、ディオに。
ああ。
その、本当の自分の対等の意思が通じ合える。もうそれを知って、三部のディオも好きかな。
は
あ、なるほど。
三部のディオがあそこにいたわけですか。
全然関係ないこと言いますけど、アニメのバニラアイスの声が、
うん、
ゲームのプッチ神父の声なんですよ。つまり、あれプッチなんですよ。ゲームしてる人間にとっては声がプッチ神父なんですけど、バニラアイスの皮を被っているっていう状況で、で、その時のテレビの CM は6部の CM だったんで、プッチの CM だったんで、かなりこう、プッチ色が強かったんですよ、あの時。
なるほど。
そう、CM 付きで見てたから思い出したんだけど、今ね、そのバニラアイス戦で死ぬじゃないですか、あやつが。
うん。
あやつが。バニラアイス戦で死ぬの二人いるから、じゃあ炎の方。
うん。
なんで今隠しているのか全然わかんないけど、まあ、アブドゥルが死んだ翌週から、アブドゥルのナレーションで、また会いに来てくれよなって言って、なんかジョジョコンサートの CM を挟み出すんですよ。
マジか。
なんそれ面白い。
お前は死んだんやでっていうのをすごく思いながら毎週見てた覚えがあります。
いや、まあ、気づかないかもしれない。
いや、なんかいらない記憶を引きずり出してしまった。
すげえ。
プチはいたよ。プチはいたんですよ。
よかった。
3部にも。
よかった。
じゃあ、6部までアニメたどり着けば、その声でやってくれるんですかね。
ああ、そうだ。
ああ、どうなんだろう。変わっちゃうのかなと思ってしまったんだけれども。
なんか、ジョセフ、すごくないですか？あれって、あれなんですよね。2部の声の人がやってるんですよね。
あ、いや、違います
。違うんだ。あ、違うんだ。すげえなと思って見てた。
2部の一番最後についてた3部へのつなぎの時のジョセフは確か若いジョセフの声をやられた方がそのままやられてたけど、3部になってからは変わりましたね。あ、
違うんですね。
うん。
なるほど。なんか、4部見たら、さらに追いぼれてたけど。
そう、もう4部普通に面白くて毎週見てます。
いいな、見れる土地は。
ああ一応ネット配信もありますから。まあ、
ちょっと U の方で見てますけど。U、両つべで見てます。昔で U。
最新話はね、ニコニコ動画とかで普通に公式から配信されてるんですよ。
そうですね。
そうそう。
それはいいかも、ね。いい話。
好きなキャラですよ。
そうだ、好きなキャラ。
好きなキャラ。
一人は出てきてないけど、あ、でももう一人できたな。
じゃあ、また、一世のって言いますか。3位から。
3位から
待って
はいか、もう一人どうしよう。
これがみんなこれ一緒ってことはないかな。
悩むなぁ、悩みますね。
あ、すげえ。じゃあ王道で行こう。もう
一番上はの方が楽。一番上の方が楽。
上の方。じゃあ3位、悩むべき3位あたり、3位から行きますよ。
行きましょう。
難しい。
じゃあいいですか。
おお。
じゃあ一世のせイギ
ー
マライア。
じゃあアンデッドさんはなんて言いました？
ポッキーです。
ポッキーって誰でしたっけ？
ポッキーはですね、あのイエローテンプランス戦で、あの首が切れちゃったワンちゃんです。
ああポッキ
ー本当に犬に優しくないと思って、
ああ引っ張るなーって言って引っ張っちゃって首が。
そうもうジョジョといえば犬に優しくないっていう。
ああ、本当そうです
よね。確かに。
なんか、うん、あれだ、デサーティー戦でも犬が。
本当に。もう犬が出てくるたびに、ちょっと逃げてってなりますもん、4部見ててもやっぱり。
確かにペットショップ戦で
も。あ、そうだ、ペットショップ戦でもひどいこと。
あ、かわいそうですよ。
なんでなんですか？
あれはひどい。
言われてみたら犬。面白い。
画面が真っ黒になってました、あの時。
結構あの、ポッキーに関しては、首を引っ張って助けたいから、なんとかしようと思って、首を引っ張るがあまり取れちゃった。だから、本当にあの後のあの、飼い主の心よっていう。もう、辛いやつですよ。
なんで3位？
あの、よく話題に出してたから、思い出に残ってて、ポッキーは。まあ、イエローテンパランスも、あの、ベストパウトの中に入れようか悩んだくらい好きではあったから、ここで入れとけばね。
なるほど。
胸を張らせて。
じゃあ、コウキさんは何でしたか？
僕はホルホースですね。
ホルホース。
うん。あの、
どっちの？
なぜかっていうと、あの、いや、立場的にホルホースの立場一番いいなと思ってて、なんか一番、どっちにもつけそうじゃないですか？
うん、
ねえ、ジョータロ側にも、ディオ側にも。で、ディオも裏切ることも、なんか、なんとかできそうな人だし、うん、なんか、その安牌な位置が羨ましいなっていうことで、ちょっと。
なんかでもあれですよね、ホルホース、最初、なんか女性と、牛デートでしたっけ、なんか。
そう。
あ、牛じゃない、象か。
そうですね、
あれ、ゾウでした
っけ？ラクダかな？
ラクダだったっけ？なんか、あの女が実はスタンド使いで、実はあの美貌は主要だったっていう、うん、多分気づいてなかったですよね、ホルホース。なるほど。
あ、先生は何でしたっけ？
あ、もういいの、僕言っていいの。カズさんは僕言っていいんですか？
あ、どうぞ。
いや、僕はあれ、マライアじゃないですか。
あ、マライア。
あれマライア戦誰かあげると思ってました。
あれも面白いですよね。
ギャグパートなんだけど、なんか本当に、あれ、なんでしょうね、磁石っていう部分も面白いし、あの、おばあちゃんとかいろんな出てくるっていう面白さもあるけど、うん、なんでしょうね、戦い方はシリアスなんですよ。
うん。
もう、あれも結構絶対絶命というか、
うん、
あれ、なんでしょうね、でも、なんか、女の人を追う男っていう、なんかその、図式も、
うん
なんか悲しいかな。して、あとまあ、アブドゥルですね。あそこで活躍するのは。
うん、
まあ、ちょっと私のパートじゃないっていう、これはポルナレフだとかいう、
うん、
その、まあギャグパートでちょっと和まされる。うん。
マライアはあれですね、あの、アニメのマライアはすごいキャラデザが良かったですね。
あ、綺麗だったじゃん。 あれはよくできてました。顔見せない、なんか、なかなか見せない、見せない、見してもいいと、うん、素晴らしかったですもん。まあ、そんな感じです。
なるほど。
ありがとうございます。あ、自分はイギーです。
あれ
あれ
何位ですか？
まあ、まあ、かわいい。
どっちバージョン？
いや、喋らない時の方がいいですね、やっぱり。喋るのと最後の方にシリアスになっちゃうとちょっと魅力が半減って感じがして、うんうん、もっと自分勝手な、ことしかやってない時の方が自分は好きです。う
んうん、やっぱり、
うん、本当の犬っぽいし。っていうところで、じゃあ2位いきますか。
はい。
2位が一番悩む。
いいっすか？
はい。
はい。
はい。じゃあ、せーの、ポルナレ
フ。環境員。
ハングドマン。環境員。
ハングドマンか。
ハングドマン。じゃあ今度逆回りに行きますか。じゃあ、ドモン Q太郎さんから。
すみません、これも J ガイルの旦那。まあ、これ J ガイルズっていうのはこれで覚えましたからね。もうこういうバンド。
ハングドマンはクソ野郎じゃないですか。
これバンドなんですか。
じゃあ、J ガイルズです
よね。え？ J ガイルっている ?J ガイルズ。J ガイルズじゃないよ。J ガイルズ。
J ガイルの旦那。いや、これはもう、と、まあ、エンペラーとのこのコンビっていう、その、なんじゃない、もうかなり、なんて言えばいいの、これ、鏡の中から襲ってくるスタンドで、両腕が右手の男、うん、そして、風さんも多分ツイッターで上げてましたよね。
はい、
画像を上げてましたよね。ハングドマンの時の、なんだろう、ホルホースが襲われて、ポルナレが襲われて、なんかその襲われた時の相手の、なんかスタンドじゃないけど、キャラクターが、の画像なんか置く、なんか雨の日に、なんか背中の後ろ姿を。
ああ、はいはいはい、思い出した。そうですよね。ポルナレフの妹が殺された時の、そこには雨が、その男の周りだけ雨が裂けていたという、そこも、そこが変だよ、そこが変だよシリーズで。あの伏線ってなんか、全く回収されなかったなと思って。
うん、何があったんだろうと思って。いや、あれはなんか両腕が右腕の男、そして、やっぱ犯人探しは楽しかったですね。
うん。
歌教員とポルナレフの大活躍ですけど、
うん。
これちょっとまあ余談でちょっと、もう CD ブックでもこの戦いがあったんですよ。これは今歌教員と、まあポルナレフ戦ってますけど、一方、ハングドマンとは戦ってるけど、風と僕はちょっとオリジナル要素が入ってて、ジョータローとジョセフはホールホースと戦ってるんですよ、その頃。でバラバラで。その戦いもなかなか良かったですよ。
それ、あ、でも YouTube に上がってるってさっき聞いた気がする。ちょっと聞いてみたいけど、テープですもんね。
音楽がかっこいいんですよ。エンジニアとジョータローの戦いが。いや、これもおすすめです、ということで。
これ、あれですよね。基本的に敵の方が不利だなって思ってて、だって集団じゃないですか、ジョータロー側は。そこになぜか一人ずつ来るじゃないですか。だから絶対敵の方が不利なんだけど、これ読んでて、これ二人とかで、より複数人数で来た方がいいんじゃないかと思って、二人来たら大変なことになるじゃないですか。
うん、
で、その後また一人に戻っちゃうじゃないですか。一、
うん、
人ずつの敵に。
ね、
だから、律儀だなと思って、敵も。だから、なんかこう、デスサーティーンとか、どうにかして、あの中から一人だけ、こう、引きずり出して、自分の場に引きずり込もうって、みんな四苦八苦してるんですよね。まあ、っていうことでした。じゃあ、コウキさん、お願いします。
僕はペットショップですね。これも
キー。
ん？
泣いてないか。キーは別の鳥か。
なんかね、鳥、動物シリーズってやっぱりすごく好きで、やっぱ何考えてるかわかんないっていう怖さ？
あ、オラウータンからの。
そうなんですよね。あと、やっぱり鳥なのになぜかブルース・リーのを真似するとか、なんか、そういう人間への憧れみたいなところも垣間見れてて、なんかね、あと絵がね、怖いんですよね、わしみたいやつって、なんか、つけてない？なんか頭かなんかに。あれがね、で、番犬じゃないけど、番長っていうんですか、なんか。ね、門番みたいな、地獄の門、ショップだ。 ほら、門番しててあの格好で、なんか絵的にかっこいいんですよね。それで、
うん、うん、
うん。あいつがどうのこうのっていうわけじゃなく、もう絵的に好き？あとブルース・リーへの人間への憧れみたいなところも出して、っていうところが自分は、なんか、いいなって衝撃受けましたね。これもう一つ。やっぱ動物シリーズとして。
うん、動物シリーズか。
これペットショップって、
うん、
あの、冒頭、最初の、ジョータラ、サンバ始まった時も、ちょっとディオと一緒に出てくるんですよね。
え、マジですか？
いや、多分コミック見てもらえれば、全然絵違いますよね。鶏なんですよ、ちょっと。見てみて。
鶏。
それは本当に、ペットショップなんですか？
ちょっと出てますよ、
もう。何巻だろう、何巻だろう。
なんか違いますよ。
でももうそこからペットショップ見てるよ、うん。
ペットショップっぽいのがいる。
うわ、すげえ。
そう、序盤に確かいたはず。
なんか、エンヤバーもかなり最初顔違うんですよ。
あ、そっかそっか。
いや、まあそんな感じかな、もう。ペットショップの思い出。
変わるといえば、
うん、
私の2位
お、
言った順番が違うのかもしれないが、言ってもいいなら、
はい、あの、
歌教員がですね、髪型がまず安定しないんですよ。
本当だ、本当だ。今ちょうど。
あの、まあ、最初の方を見ていただければわかるんだけれども、原作の方の歌教員が、まあ、落ち着かないんですよ、頭の方が。
まあ、本当だ。超変だ、これ。最初。
全部違うんですよ。どう撫でつけてやろうか、どう髪を流してやろうかが、全然なんか、まとまらないまま書き出しているから、かなりね、おかしいんですけど。いや、私はですね、やっぱりこう、お友達と一緒に見て楽しんだっていう身で来たから、こう、友達が一番好きって言ってるのが歌教員だったのと、ここではあまり歌教員が人気がないぞっていうのを感じ取ったので、一応上げておくべきかと思って歌教員も。みんなの心に刻んでいくために、歌教員のりあきも。
歌教員の良さはどこですか？
歌教員の良さはやっぱりさ、あの、オタクっぽいところだと思うんですよ。その、カズハゼさんから見て、族嫌悪的に嫌うところとかっていうのは、割とでも、うん、まあ、弱さの部分が唯一出てるキャラでもあるからこそ、なんか共感しやすいところはすごくやっぱりあったし、
うん、
頑張れとも思ったし、なんだったらば一緒に帰りたかったじゃないですか。あの、ホリーさんに会わしたかったんですよ。それこそ、ジョータローのお友達として。
出まして、も
う。うん。ってことを思ったときに、あの、アイズ・オブ・ヘブンっていうゲームをしてたらですね、
うん、
あの、歌教員生きてるルートになるんですよ。
うん。
うん。いや、なんか確かにそれは望んでたんだけど、うん、そういうことじゃないっていうのをすごく思ったゲームだったんだけど、うん、改変とかして欲しかったわけじゃないとか思いつつ、それでも、あったかもしれない未来をすごく想像もするし、なんだろう、キャラクターとしてはね、豊かだった気がします。あの、感情の揺れ動きとかも、含めて。だし、あの、ゲームのことを言ってしょうが、申し訳ないんだけど、ハイエロファントグリーンは使いやすい。
あ、なんか、飛び道具があるからとか。
うん、強いんですよ。結構あの、ハイエロファントのデザインも嫌いじゃなくて、なんかね、みんなに歌教員のことを話して欲しかった。という意味での2位だよね。なんか、あ、嫌われてるっていうか、あの、あんまり、みたいな。
なんか、こう、特にこの頃の漫画としては、確かにこういうキャラは、どの漫画もいたような気はするんですけど、やっぱり求められてるのは、快活な、こう、
うんうん、
なんていうか、番長キャラというか、男が憧れるキャラっていうところで、多分その洗脳が未だに俺とか、俺らの世代の、男連中は解けてないと思うんですよ。
なるほど。
最近の、アニメとかだと結構、こう、なんていうか、こんな筋肉ムキムキじゃないじゃないですか。
うん、どちらかというと、歌教員の派生ですよね。
そうですよね。だから、若い子たちは抵抗ないのかっていう気はするんですけど。
ああ、それはあると思います、すごく。うん、そうか、ちょっと興味深い話でした。
うん、
いや、感覚として、感覚の部分だから、もう、こちらには分かれないことだから、すごくね、歌教員への、なんだろう、良くない感。いやー、割と愛してますよ。 あのチームの中には絶対に必要なポジションだし。家教員ないとバランス悪いですからね。
いや、ほんと。それは、ね、家教員がいたからデスターティーム勝ったんだからね。
意外と最初のあれですよ、最初のこのタワーオブグレーでももうすでに活躍してましたね。
じいちゃん。
イエロー
その頃にはもうあれです、髪型が固定されてますから。
イエローテンパランスでも目立ってましたよ。
大活躍じゃないですか。
悪い意味で。
キクラさん。
作者も嫌いなのかな、画教員のこと。
あれなんで、本来の画教員、もうレロレロしてたんですかね。
あれ、プールサイドで日向ぼっこしてたとか言ってたから、レロレロしてたんじゃないですか？
あ、それを観察して、イエローテンパランスは
やった、うんうん。なんか、そうだと思いました。
ああ。
だから真似してたのかなって。
あれを見た、丈太郎の嫌そうな顔ったらないです。
いやいや。あれは、レロレロしてるのが嫌なんじゃなくて、偽物、かどうかを、こう、審議する心と、うん、そういうことかっていう、なんていうの、
うん、
呆れの心だと思うから、うん、レロレロ自体は、いや、レロレロ自体もそんなに好きではないけれども、うん、レロレロよりも、なんていうの、まあ、いや、レロレロの話はやめよう。別にレロレロが好きなわけじゃないんですよ。
ココナッツは好きって言ってましたけどね。食べてましたけどね。
うん。まあそういうことでね、家教員のりあきも上げておかねばいけないかなというところで、2位でございました。
じゃあ、俺でいいんでしたっけ？
うん。
はい。
まあ、ベタなところでポルナレフですね。
おぉ。
まあなんかこう、なんかこいつも結構悩むじゃないですか。で、
うん、
こいつが一番ホリーさんにも会ったことがないし、後追いで参加し、まあ、イギーもそうですけど、こう、なんていうか、人間キャラとしては、こう、後追いで参加してるんで、途中で降りてもいいキャラだと思うんですよ。
うんうん。
でも、こう、やっぱ人間関係と、こう、自分の、こう、ディオと対峙した時の恐怖を乗り越えたいみたいなので、こう、自主的に参加してくる部分があるんで、まあ、そこに好感が持てるっていうのと、
うん、
あとは、ジョジョをちゃんと読む前に、ジョジョの横スクロールの対戦ゲーム、うん、アーケードゲームをやってたんですよ。
うん、
で、こう、ポルダレフは一番使いやすかったっていうの
を。やっぱりなんかゲームやっちゃうと、ちょっと愛着湧きますよ。
うん、そうそう。まあ、単純じゃないですか。シルバーチャリオっつって、
うん、
本当にただ剣で切るだけだから、だからなんか単純明快でそれほどなんていうかこう柵を練れるわけでもそれほどないし、だからそこら辺の単純キャラとして結構襲われるっていう、
うん、
でなんていうかな子供にさせられる回とか。結構ポルナレフじゃないとこの回はちょっとテイスト変わっちゃうよなっていう回が結構あって、なんだろうな、このポルナレフだからいいのかなっていうのが便所舐めるとかあれもポルナレフだから面白いのかなとか思って、まあいいなと。
さっき私使った単語が出てこないんだけれども、ハーレークイーンの時に、ムードメーカー。ムードメーカーです
よ。あ、そう。
だから、キャラクターの性格というか人間性みたいなところだけ言えば、ポルナレフが一番好きですよ、やっぱり。付き合いたいというか、人付き合いとして付き合いたいとしたら、ポルナレフが一番いいですよね。そうですね、
確かに。
友達に欲しい。
っていうところで、じゃあ、1位いきますか。
時間。
これはどうなんだろうな。これはもう圧倒的のような気がするけど、意外とここまで喋ってきてみんな結構違う視点で見てるんだなっていうのがあるんで、どうなるんでしょうか。じゃあ、いきますか。はい、一世の丈太郎。
うん。
え、うん。
え？
どうだろう。
あの、今、せーのに合わせられなかったけど、ジョータロウです、ジョータロウです。
だろう。
あ、ダービー弟。あ、テレスダービ
ー。え？
先生はやっぱ違いますね、視点が。
あれ？カツハステさん、
なんですか？俺もジョータロウです。
ジョータロウ。
ジョータロウ。
ただ、このジョータロウの中の、ミスターコウキさんのジョータロウはものすごいわかる。
うん、
ずっと分かってた。すごい好きそうだし、なんだったら今一番この中で丈太郎に近いのはコウキさんですよ。
あ、でも自分1に今挙げたのはあえて丈太郎を外して、アブドゥルにしたん
です。あれ？アブドゥルでした？
そう
にしたんですよ。
アブドゥルだ
ったの？聞こえてなかった。
アブドゥルか。
うん。
じゃあまずアブドゥルから聞いていきますか。
ちょっと、
そう、あんまり聞かないな。
いや、正直、この間まで丈太郎だったんですよ、普通に。
いや、そうだと思います。うん。
で、さっき言ってた、DVD1、2、3巻を借りて、
はい。
まあ、今でも正直な気持ちで言えば丈太郎ですけど、うん、1、2、3巻を見て、見たら、アブドゥルに変わったと。アブドゥルを1に押し上げようと思ったと。
うん。
でも、自分結構熱い男が好きで、漫画見てるときは気づかなかったんですよね。アブドゥルの熱さに。まあ、火使ってるから熱いって言うじゃない
ですか。うん、なんか、さっきからコウキさんが面白いことしか言ってないんだよね。ジョータロウが好きなのは当たり前だけど、うんとかたんとかっていう、なんか、どこに言い訳してるのかよくわかんないけど、みたいな。ジョータロウに言い訳してる感じだよね。
なんか俺はジョータロウのこと好きなんだよ。今までの話聞いたら、生涯ベストキャラ級にジョータロウ好きなのかなと思ったんです
よ。いや、ジョータロウの方が、リアルな話では好きです。
じゃあ、あれですか、殿堂入りですか、ジョータロウは。
言い訳は一歩。
いやいや、してください。
あ、この間、そのアニメ版を見て、
うん、
自分他の漫画でね、ハンマバキっていう漫画が好きで、一回よっていうのが結構好きなんですよ。
あ、知らなかったな
ぁ。似てる。
似てるな、確かに。
熱いし、助けてくれるんですよ、結局。仲間も、俺はバニラアイス戦の時もね、また言うけど、
ああ、確かに。
お前やられても俺は助けない。それはお前も近いとかって言うんだけど、結局助けるじゃないですか。で、
確かに。
死んじゃうっていう。そういうなんか熱いところが、なんかね、
あっ
ちには出てて、漫画では感じないんですよ、僕、それ。
うん。
うん。
マジシャンだからじゃない。
マジシャンとかも
好きだよ。マジシャンズレ
ッジ。あと、この、技で、クロスファイヤーハリケーンってあるんですよね。
あります、あります。
この名前がかっこいいと。
え？
あれ、タイガー、なんとか、香港で、あれでしたっけ？シルバーチャリオットやるときに出すんでしたっけ？
そうですね。その時に、クロスファイヤーハリケーンっていう技みたいなのをね、出す。この名前がかっこいいっていうのも、いや、これ、多分、ローリングストーンズの曲の歌詞からつけてると思うんですけど、その思い入れもあるんで、ジャンピンジャークラッシュも好きな曲で、うん、まあ、特別な思い入れがいっぱいあると、マジシャンズレッドだし、
うん、
レッツカイオンに似てると。
確かにレッツカイオンに似てるっていうのは初めて気づきました、確かに。
いや、それがないと、アブドゥルを1位にはなかなか押し上げられないですよね。なんか、キャラクターだけ取ると、いい人だけど、優しい人で止まるやつ。
いやー、そこね、ちょっと悔しいですかね、僕。
なりがちだと思うんですよ。その、ポルナレフ以上に、なんか、上に上げづらいキャラ。いい人なのはわかるけど、それ以上の感じがなかったキャラだったと思ってから、多くの人にとって。いやー、1位かー。
いや、でも、本当にその上では、ジョータロがいました。
わかりましたよ。
ええ、うわ、そんな感じです。許してくださってね。
誰に許しをこうでいいのか。いやー、複雑な乙女心のようなアブドゥルの位置です。
そうですね。じゃあ、ドモキューさんのダービー弟。
ちょっと、ね、ふざけて感じに聞こえるかもしれないですけど、うん、これまあストーリー的にも、やっぱゲーム、アニメで見たんですよね、これ。はい、前でも見たけど、アニメで、当時のやっぱスーパーファミコン、ファミコン、F メガ、まあ、ゲームしますよね、野球ゲームと、うん。あの映像をアニメで見たくて、まあレンタルして見たんですけど、やっぱり感動しましたよね。 あ、こういう絵でして、華経院ですよね。そこでの華経院、
うん。
テレンスの、その、なんでしょう、兄弟が、あの、兄貴の話をするんです
よ。ダニエル。
あの、そうですね、うん、兄貴になんか彼女をとなんか取られて、あの、兄貴がボコボコ、兄貴をボコボコにしてやったぜって。うん、あの、兄弟感っていう、なんか、僕も、まあ、下なんで、
あら。
光るんですよね。僕はそんな、ね、取り合いはしてないですけど、まあ、でも、なんだその、弟のこの嫉妬なんか、嫉妬してるんですよね、きっと、兄に。俺は、そうか、いいけど、兄は俺に、まあ、ギャンブル振ってこなかったけどっていう、それで、関係性も、友達もいないから、あの人形に依存して、魂を与えて、だから喋る友達みたいな感じにしてるし。
すいません、さっきの、バキにと、例えると、しのぎ交渉ですね。
そうだ、
完全にしのぎ交渉ですよ、ね。
しのぎ交渉してる
ね。だから、テレンスも、なんとなくその、寂しいやつだったんだ。
うん、
秘書、そう、秘書やりながら、やっとそのね、華経院が来たんですよね、そこで。で、うん、うまい。
うん。
あれは多分楽しかったと思うんですよね。
ああ、あれは。それはなかった。
そしてゲームをして、華経院も楽しかった。華経院も友達いないから、少ないから。
うんうん。
しっかりしてたから、まあ二人とも、まあゲーム好きで。あの対決、ゲーム好きの同士の
中で。下手すと、あれですよね、華経院はずっと一人でゲームやってて、
ね、
初めて人とゲームやったかもしれないです。
うん。で、まあその中で、あの人形の中で、なんか日本人が、結構ダービー兄弟日本人出てくるんですよね。話のエピソードの中に。
うんうん、うん。
兄貴の方は、真山正蔵っていう人が出てくるんだよ。
うん。
の、あの、まあ、チップで戦ってた時の。
うん。
で、弟の方は、辰彦が出てくるんですよ。
ああ。
IQ190
の。ああ、はいはい。
あの、なんだろう、あ、あの、あいつは、あの、それを褒めるってことは、まあ、日本人だからかもしれないけど、まあ、楽しかったのかなと。
ああ。
なんか孤独な感じが、感じたんですよね、あそこにいるのに。で、ゲームも楽しいし、見てて。まあ、野球ゲームでして、丈太郎に、なんだろう、本当に弱くなっていく過程。もう、イカサマしてるのにわからない。
うん。
あの感じもやっぱね、楽しませてくれるし。
あー、いやー、面白いですね、なんかもう。
この、このキャラは、なんか、最後、オラオラですかで、ひどいことになりますけど、
うん。
あの、戦いの経緯としては、結構正々堂々と戦ってて、で、イカサマもしないじゃないですか。
そこ大事、そこ大事。
で、ちゃんと一人ずつ対戦してるし、よくよく考えてみたら、汚い手も使ってないし、恨まれる筋合いはないというか、なんか、最後オラオラされるけど、ただ単に一人ずつ正々堂々と戦っただけなんですよね。
そうなんですよ。兄貴とも違うし、ちゃんとやってるのに、
うん、
そこがいいんですよね。
だから、そこで、すいません、俺が1位に挙げた丈太郎のヤンキー的なものの考え方っていう。細かいことはいいんだよっていうところが、ちょっと痺れるっていうことになっちゃうんですよね、俺。
違うんです、丈太郎。
車で追いかけてくる、あいつ。
ああ、いましたね、手。
あれの時に、追い越していいよみたいな感じで、最初、
うん。
で、追い越そうとしたら向こうから、タンクローリーかなんか来るんですよ。
うん、
で、それを丈太郎が、スタープラチナでぶったたいて、車を吹っ飛ばして助かるんですけど、
うん、
で、その後、他の奴らが、あの車どうするって言って、そしたら、丈太郎が細かいことは関係ねえって、みたいなこと言って、次のシーンに行くんですけど、ええと思ったんですけど、こういう思い切ったことを言うキャラっていいなと思って
。私、今、パラパラコミックスをパラ見しながらお話を聞いてて、さっき、ホルフォースが、その次のチュミミンの人を連れて、何か動物に乗ってる時の話、ラクダかなって言ったんですけど、今見たらゾウでしたね。
あ、ゾウだった、やっぱり。ゾウデート。え、じゃあ、アンデッドさんはジョー太郎。
そうですね。ですね、単純にですね、かっこいい。いや、ほんとに脳みそを全く使わないで言うと、ただ単純に、やっぱり魅力的ですけれども、最近4部やってるじゃないですか。
うん、
まあ、4部で成長した丈太郎から、ちょっと改めてジョジョの3部の話をするよってお誘いいただいて、わーいと思って3部見返したら、なんか若くて、それはそれで可愛いなっていうところも思ったし、なんかもうすでに孫に欲しいレベルの可愛さではあるんだけれども、っていう軽い話としての丈太郎だと思ってた。いや、他に上にあげるものがないんですよ、でも。困るくらいに。他に上にあげるものが別にないんですよ。
じゃあ、あれはどうですか？過去の一部二部の、
うん、
まあ、例えば主人公キャラに比べて。
そう、私、一部二部だとスピードワゴンさんを押してきたじゃないですか。うん、はいはいはい、押してきたんですよ。
うん、
なんか、でもそれは、ジョジョというものにのめり込むために必要な考えの中の象徴がスピードワゴンだったからなんだけど、そんな理屈とか関係なく、ジョータローはかっこよかったから、っていうところでも、ジョータローはね、迷いなく好きだなって思えるから、本当に主人公としてね、魅力的なキャラクターだと思います。もうね、脳みそ使わない答えをしているのは、じゅうじゅうわかっている。ただね、動物的感覚としてかっこいいって思うから、致し方がないね。
じゃあ、あれじゃないですか。ちっちゃくされた翔太郎も可愛いって思うんじゃないか。
あれは別に。
あれは別にそっか。
あれは別に。でも、翔太郎の、一番最初の成長過程、ホリーさんが、牢屋に閉じ込められたっていうか、警察から出てこないところに行くときに、丈太郎、丈太郎って言いながら、だんだんとちっちゃな時の丈太郎、小学校の丈太郎、中学、あ、なんか様子がおかしくなってきた丈太郎、高校生の丈太郎、あ、でかいでかいでかい。で、今のこのドーンっていう、この変貌とかも、味わい深い、みたいな。あれは可愛いですよ。やっぱり成長過程なんで。
あれ、アニメ、オリジナルかと勝手に思ってたんですけど、あれ、12巻の後ろの1ページで、うん、表現してるんですよね。
え
?12 ページの第2部が終わって、うん、最後ちょっとページが余ってるんですよ。
うん、
で、そこで悪霊に取り憑かれた男の巻っていうので、扉のページでちゃんとやってるんですよね。
あるんですね。いや、うん、13巻からしか今手元になくて、
うん、
確認できてなかったんですけど、あるんだ。
ちょっとおまけみたいな感じですか？一番。一番分ぐらいですか？
1話分ですね、確かに。うん。そうです。ね、でも、12巻、13巻で改めてまた最初からやるんで、ちょっとなんか、こう、かぶってるみたいな感じがするんですけど、で、丈太郎の最初、髪型が、この、学帽の真ん中から髪が飛び出てるんですよ。これがすごい気になるっていう。
ツイッター
で
見ましたね。
確かに。一番最初のスタープラチナ気持ち悪くないですか？
あ、一番最初。
覚えてないな。
まあ、13巻を開きながらだけれども、なんかスタープラチナのデザインもまだ落ち着いてなかった。いや、でも本当にこの原作の最初の初期の荒れ具合をよくあそこまで綺麗に映像化したなって思ってすごく関心も
最初1話すごいっすよね、アニメの。
すごかった、すごかった。今見てもあ、こんなにすごかったんだと思って。
そのさっきアンデッドさんが言った、うん、ホーリーが走ってって、うんうん、そのジョースケ、あ、ジョータロー、ジョータロー、ジョータローっつって最後にうるせえたばばっていうところがすげえテンポがいいなと思って。
そう、あそこでタイトルになるのも完璧ですね、オープニングとして。
あ、
何度でも見れる。あとね、本当にアニメがすごくよくやってるなって思うのが、結構なんだろう、その心の中の声をこてんぽやぽやぽやみたいな吹き出しで書いてるときに、なんかポルナレフが女の子の写真を撮ってあげるよって言ってるときに、できれば足だけを写したいなっていうのをこうポワポワポワの吹き出しで書いてるやつアニメにするときは、実際に写してるものが足だけみたいな感じでこう絵でやってて、そのセリフはなくて、結構ちゃんと本当にね、バランスが素晴らしかったなっていうのを感心しきりです。
アニメ
全部やったんでしたっけ、すべての敵キャラを。
ほぼやったんじゃないかな。なんか、
あんまり穴がなかったような気がしましたね。
うん。うん、そんな気がします。
改めて2部見ると、やっぱ絵柄が2部と3部のディオ戦比べるとすごい、やっぱり 絵柄がスッキリしてるんですよね。
うん。
あ、それであと、こう、うん、ちょっと気になった部分が、バニラアイス戦で、アブドゥルが壁に手を置いてると、そこに落書きがあるじゃないですか。
あ、
そ
う。気にな
る。わかりました。
この落書きを見て、後ろを振り向いたとき、お前らはって手をどけると死ぬで、こう、バニラアイスが出てきて、いや、あれの落書きって何だろうと思って、
そうなんだ。
あれも、ディオが、わざわざここまで来て書いたのかなって思ったんですけど、どうなんですかね。
しかも、
そうなんだ、
日本語で。
日本語はまあ、あそこら辺は気にしなくていいです。
結構時々。
うん。
いや、でもあれは、何も気にしなければ相当、
怖いですけどね。
ドキドキするから、うん、考えたら負けなのかもしれない。
考えたら負けパターンですかね、あれは。
じゃなかったらバニラアイスじゃないのかしらとは思ったり、あれじゃないですか？バニラアイスは多分自分でそういうことはしないから、
そうそうそう、
じゃあ下っ端の人たち、柱とかに隠れたりしがちな、もっと出てきていないけど存在したかもしれない下っ端の人たちが、事前にやってたんじゃないですか？
どうなんですかね。
自分でやっててほしくはないですけれどもな。あれじゃないですか。なんか、こう、文字を念じると、その感じで、こう、削って空間的なのを書けるんじゃないですか。
おー。
あ、そういうスタンド使いがいるってことですか？
うん、バニラアイスが、伝えたい、うん、このメッセージを伝えたいって頑張ると、うん、頑張って書けるんじゃないですか。
どうだろうね。ほんと謎なんですよね、あそこは。すごいと思うんだけど、なんか、誰が書いたんだろうっていうのが。あ、終盤、また関係ない話しますけど、ディオ戦の終盤が、すげえ、例え合戦になってるっていう感想があって、確かにそうだなと思って。水に中に潜った男が呼吸しようとした瞬間、グイーッと水中に引き込まれる感じかみたいな。9秒後に、丈太郎が時を止め返した時に動けないジョジョに、あ、ディオに言うんですよ、これ。で、わざと離してやって足折れてるんだけど、足が治ったら次で勝負だみたいな時に、今度はディオが、そういうなんかこう、なんか、このままお前を倒したら目覚めが悪いぜみたいな、そういう発想が、便所のネズミのクソにも匹敵するそのくだらないものの考え方が命取りっていう。で、なんかもう、何かに例えざるを得なくなってたのかなとか思って、この時の荒木先生は。
荒木先生の例えブームですか？
あれ、これもありますね。僕の、結構、声だめで生まれたゴキブリのチンポコ野郎って。ひどいこと。何言ったかわからない。もうセリフが。
なんかもう、セリフの、昔、一部はすごい可愛かったんですよ。この罵倒する言葉が。ディオとかが。なんか、だんだん汚い言葉を荒木先生が覚えていったのかなって。
ですか？
なるほど。
このビチグソが、とかなんか、
あれ？この、誰もが言ってましたね。なんか、すべてのキャラでないけれども、みんな言ってませんでした。
そうそうそうそう、顔変え、顔曲げて言ってましたね。あと気になるのが、
はい、
皆さん思いました。アブドゥルのお父さんいると思いませんでした。
あー、引
っかかった。
あれも騙されます
。うん、普通に。
騙す。いると思う。
うん、
いやー、パラパラとコミックスをめくりながら、該当しているところを探しながら、見つからないまま聞いてます。
表紙がカラーじゃないですか、単行本って。
うん、
で、こうジョタロウのこの学ランが茶色の時があるんですよ。
う
ん、ああ
。まあ茶色の時と緑の時と青の時と紫っぽい時があるんですけど、この22巻の茶色がかっこいいなと思って。
お、また細かいことを言い出しましたね。22。あー。
ちょうどマライ
ア。あ、これ、あれなんですよ。ゲームやると、特殊衣装で出るんですよ、これ。
そうなの？
なんかマフラーみたいな感じのを巻いているやつ。
巻いてる。あ、これは、 学ランっていうよりか特別な服っていう印象なのかもしれない。
ですね。なんかね、モデルみたいな表紙のやつです。
ああ
、そうか、なんか
あれだ。
おしゃれな、
ああ、そうか。おしゃれだ、これ。
インプルってあるやつだ。
あの、ジョータローの、あの、タンクトップの、あの、左肩の、なんか紐みたいなのが出てて、首のところでボタンが止まってる、あれは結局何なんですか？
ああ、確かに、全然気にしてなかったです。
思ったのは、あの、体が大きいから、規格外だから、あの、普通の服だと足りなくて、あそことりあえず切って、別の布で、こう、肩のところみたいなことは、思ったけど、特にこの格好について言及されることないじゃないですか、それぞれの。
まあ、一番不思議なのは、丈太郎の帽子の後ろですよね。
うん。
髪の毛なのか帽子なのかだんだん曖昧になってきます、ね。あの、四部の白っぽい帽子なんかもう完全に融合してます、ね。
あれはもう融合するものとして概念化されましたよね。
そうそうそう。見るこっちもなんとなくそれで、こう、受け入れられるようになったというか。
そう、書いてる側も受ける側も、そういうことなんだっていうのが共通して持てたようになってしまった。
そうそうそう。
いや、意味はわからないんだけど、意味がわからないのはそのままに。それでもそういうものと思って。
で、4部の丈太郎はなんか、左胸に三角定規みたいなのがついてるんですよ。
あー、あれたまに別のものついてますよね。
あ、そうなの？あ、付け替え可能なの？
なんかたまにね、飾り違うんですよ。あ、着替えてるんだと思って。
あー、なるほど。
まあ、その三角定規の意味も全くわからないけれども。
なんか、科学、博士っていうか、あの、あれですよね、研究者になったから、なんか測るのかなとか思って。
あ、便宜上なんだ。あの、うん、頭がいいぞっていうアピールではなく、たまに使うんですね。そうです。いやー、突っ込みポイントについては割と考えてはきてないんですよね。なんか、もう、最初はすごく気になってたことが、
ええ、
それこそ馴染んできて、
うん、
気にならなくなっちゃってきてる気がする。
だから多分みんなもう初めて触れた時からえらい時間が経ってるから、疑問点を疑問点だとも思わなくなってるような気がする。うん、まあっていうところで、まあ自分も変なところは、なんとなく疑問だったところは、一応一通り言えたんで、あの、結局回答が出なかったけど。
いや、我々には知らぬところでありますからな。
え、何でしたっけ、そのセリフ。
いやいやいや、セリフじゃないです。大丈夫です。
あ、そうですか。
日常会話です。楽しんでください。
何かの引用かと思っちゃうのが、このジョジョの。
いや、全部引用で喋るような努力もしてくるべきだったかなとは思いつつ。うん、
三部は、そうそう、自分もあの挨拶の時に言うことを考えてたんですけど、なんかそこまでやっぱ一部みたいな頭のちょっとおかしいセリフは意外とそんなないですね。
あ、そうですか？
なんかちゃんとしてるっていうか、
人が増えた分会話してますよね、ちゃんと。うん、
変なセリフはないです。変なセリフっていうかな。いうところで、こんなもんでしょうか。皆さん語り足りない部分は何かございますでしょうか。
いや、でも割とやっぱり自分で見てる楽しみはもちろんあるんだけれども、うん、やっぱり世代であったり、まあ、性別であったり立場であったりの違いで、あ、だいぶこう楽しまれ方が違うんだなっていうのを知れてすごく楽しかったんで、割と満足しています。
うん
うん、なかなかないですもん。その例えば女の子友達とキャッキャッ、丈太郎かっこいいねなんてやりとりはしますけど、それ以上の情報って、
うん、
まあネットで読むかくらいでしかないから、すごく貴重だなと思って帰ります。
ありがとうございます。
うん。
国木さんは何か、
いや、自分
こうまとめ的に何かありますか。
いや、言いたいことを言えたし、あの、うん、ね。多くの疑問のまま終わりました
。そうですよね。なんか何かが解決はしなかったですよね。
解決はしてないですね。みんなもやっぱり疑問に思ってたんだなっていうくらいの、
うん、
ちょっと分かった。やっぱ、うん、うん。 そういうとこも共感できたし、
はい、
うん、すごい良かったですね、やっぱり。うん、
まあ、丈太郎はもう、ランキング外。
丈太郎は、スキップ入りしてるんで、あの、そこのところは
もう。じゃあもう生きる指針みたいな感じですか、ね、
はい、そうです。
すごいいい返事。
ありがとうございます。じゃあ、ドモキキューさんはどうでしょう。
まあね、この丈太郎3部の旅、50日間でしたっけ、
はい、50日間。
まあこのね、その分、まあ話せたような気がしますよ、50日分。もうなんか満足で旅終わった感じがしますよ。
お、
終焉を迎えた感じしますよ。
ね、名前の謎も、ついに明らかになりましたよね。
いや、そこはね、はい。まあちょっと、楽しい旅でしたよ。
いや、本当に楽しい旅だった。で、なんか、旅、あの、RPG とかもそうなんだけれども、もう一回旅に出るのすごくだるいから、なかなか見返してなかったんだけど、久しぶりにジョジョ3部の旅をもう一度して、すごく思いのほか楽しめてすごく良かったです。ありがとうございました。
ここ2週間ぐらい、ジョジョ漬けになって。
そうそうそうそう。ちびちび見てました、やっぱり。楽しかった、はい。ありがとうございました、本当に。
ありがとうございました。
じゃあまあ、また機会があったら、はい、お願いします。まあ、4部が。
4部
が。
4部そろそろ。
はい。
もうそろそろクライマックス。はい、
すげえ。
じゃあ、ということで、遅くまで、どうも皆さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。